1. 思いやりの輪を広げよう。12月3日から9日は障害者週間です。15分。説明。1面、2面を使っての記事の構成になっています。はじめに、1面はすべて写真で構成されています。大中小の円の中に9枚の写真があります。それらすべてを一番下に書かれている手のイラストが支えています。1枚目は中央の円の中、十字マークとハートの書かれているヘルプマークです。その右上、1字の方向に2枚目、スロープを登ろうとする車椅子の車輪の部分。3枚目は3字の位置に階段前の展示ブロック。4枚目は5字の位置に白杖を持った方がガイドヘルパーさんと階段を登っています。5枚目は6時の位置にパンを並べている様子。6枚目は7時の位置に白杖を持った方が介助を受けながら椅子に座ろうとしているところです。7枚目は9時の位置に1階から2階の表示に展示があるところ。8枚目は10時の位置に車椅子で介助の方とスロープを登っています。9枚目は8枚目の左側にヘルプカード清瀬市の文字があります。説明終わり。写真終わり。12月3日月曜日から9日日曜日は障害者週間。思いやりの輪を広げて差別のない優しい街。障害者週間は平成16年6月の障害者基本法の改正により制定されました。その目的は、1、国民に障害者の福祉についての関心と理解を広めること。2、障害者が社会、経済、文化など、あらゆる分野に積極的に参加する意欲を高めることです。清瀬市や東京都などで障害者週間に合わせて催し物が開催されます。この機会に、障害のある方への理解や必要な配慮について考えてみませんか？東京都版障害者差別解消法が制定されました。平成28年4月1日に、すべての国民が障害の有無にかかわらず、共に生きる社会を目指し、障害者差別解消法が制定されました。これは不当な差別的取り扱いの禁止と、合理的配慮の提供の義務化を定めるものです。例えば、障害があるという理由だけでレストランが入店を拒否することは不当な差別的取り扱いです。一方で、車椅子に乗った方がレストランに入るときに段差をなくすためスロープを用意することは合理的配慮の提供です。法律では不当な差別的取り扱いは禁止していますが、合理的配慮の提供は、民間事業者、レストランやコンビニなどの大きな負担にならないよう、できる範囲で行う努力義務としています。東京都版差別解消法は、正式には、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例といい、平成30年10月1日に施行されました。条例のポイントは、1、民間事業者の合理的配慮の提供を義務化。2、広域支援相談員の設置。3、紛争解決の仕組みの整備です。この条例の施行によって、障害による差別のない社会の実現が一層推進されます。しかし、障害の有無にかかわらず、共に生きる社会の実現には、一人一人の心配りが欠かせません。身近な人に優しい心を持って接し、思いやりの輪を広げて、誰もが生き生きと暮らせる差別のない社会の実現を目指しましょう。段差があるところにスロープを用意し、車椅子で入りやすくしているイラストがあります。3つのポイント。1、民間事業者の合理的配慮の提供を義務化。合理的配慮とは、 障害者やその家族などから社会的障壁、困っていることをなくしてほしいと頼まれたときに、それが大きな負担でなければ、必要かつ合理的な取り組みを行うことを言います。合理的な配慮は一つだけではなく、申し出があった方法で対処できない場合には、建設的な対話で他の選択肢を示すなど柔軟に対応することが必要です。具体的な例。車椅子を使用している方がエレベーターのない3階建てのスーパーに対して3階に行けるようにエレベーターを設置してほしいと要望しました。合理的配慮とは、エレベーターの設置には場所の確保や費用に大きな負担が生じるため設置が難しいということになりました。そのためスーパーはその方が買いたいものを3階から持ってきて直接商品を見て買い物できるようにしました。丸2、広域支援相談員の設置。広域支援相談員、相談員は障害者差別に関する相談を障害者やその関係者、民間事業者から受け付けます。障害者が実際に差別を受けた場合や、差別かもしれないと思った時に相談できる窓口です。また、民間事業者が、どのような行為が障害者差別に該当するか、や、過重な負担の判断を相談することができます。相談員は専門的な知識を持っているので、それぞれに助言を行うことができます。さらに、必要に応じて、障害者と事業者の仲介をして、どういった配慮ができるのか、具体的な案を提示します。丸3、紛争解決の仕組みの整備。主な相談窓口は、広域支援相談員ですが、それでも解決しない場合は、調整委員会を設けます。調整委員会は公正中立な立場で審査する第三者機関です。調整委員会の役割は、斡旋、調整、勧告、指示、公表の3段階があります。まず調整委員会は事実関係を調査し、調整案を事業所に提出します。その案に事業所が正当な理由なく従わない場合や、案を実施しても問題が解決しない場合には、勧告、指示をすることができます。勧告に法的拘束力はありませんが、それでも事業所が従わない場合は、最終的には公表を行います。ここでの公表は、都民に対し広く情報提供を行うものとしています。関連イベント、2つ。1つ目。市内事業所紹介、障害のある方の作品展示。丸1、市内事業所の紹介や、丸2、障害のある方が作成した作品の展示を行います。日時、場所。丸1、12月4日火曜日から9日日曜日、午前10時から午後8時まで、クレアギャラリー、クレアビル4階。丸2、12月3日月曜日から7日金曜日、午前8時30分から午後5時まで、市役所本庁舎1階ロビー、直接会場へ。写真、市内障害者施設作品展示と書かれたパネルや机に作品が飾られた写真があります。写真終わり。問い合わせ、障害福祉課障害福祉係、電話、042-497-2073。 2つ目、市民交流事業、高次脳機能障害、自分らしく生きるために。一部は基調講演、リハビリテーション、生活自立に向けて、二部は当事者の体験発表会を開催します。病気や外傷により脳が損傷し、会話や思考などに支障をきたす高次脳機能障害の特徴を知り、暮らしやすくするための方法を皆さんと一緒に考えます。先着508人。日時、平成31年1月19日土曜日 午後1時30分から4時30分まで。会場は午後0時45分。場所、清瀬欅ホール。講師、田無病院医師、鴨下博氏。主催、北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会。国立病院機構東京病院。協力、東京都心身障害者福祉センター、直接会場へ。写真、市民交流事業、高次脳機能障害、自分らしく生きるために、と書かれたポスターの写真があります。日時、内容、地図、問い合わせ先などが書かれています。写真終わり。なお、駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、障害福祉課障害福祉係。電話 042-497-2073。あなたのちょっとした手助けを必要としています。ご存知ですか？ヘルプカード。障害のある方や難病にかかっている方の中には、心臓や腎臓などの内部障害や、聴力、視力、発達障害、高次脳機能障害など、見た目からでは分かりにくい障害のある方が多くいます。ヘルプカードは障害のある方が普段から身につけておくことで、周囲の人に配慮が必要なことを知らせることができます。また、日常生活や災害時などの困った時に、周囲の人に手助けをお願いしやすくなります。中面には手助けしてほしいことや伝えたいこと、緊急連絡先などが記載できます。お持ちの方を見かけたら、温かい配慮をお願いします。なお、ヘルプカードは障害福祉課で配布しています。写真、長方形のカードです。あなたの支援が必要です。ヘルプカードとあり、隣に赤字に白抜きで、上部に十字マーク、下部にハートマークがあります。一番下に清瀬市と書かれています。写真終わり。障害に関するマーク、9つのマークが紹介されています。1つ目、障害者のための国際シンボルマーク。青い四角に白抜きで車椅子に人が乗っているデザインです。2つ目、盲人のための国際シンボルマーク。長方形の青字に白抜きで白杖を持った人がデザインされています。3つ目、身体障害者標識、身体障害者マーク。青字の円の中に白抜きで四つ葉のクローバーがデザインされています。4つ目、聴覚障害者標識、聴覚障害者マーク。緑の円の中に黄色の蝶々が書かれています。5つ目、補助犬マーク。白の四角の中に青い線と小さな丸で犬の顔が描かれ、その上には英語でウェルカム、下には補助犬と書かれています。6つ目、耳マーク。白地に緑色の線で、一筆書きのように耳の形が表されています。一筆書きの終わりは上向き矢印です。7つ目、オストメイトマーク。黒の人型のデザインです。向かって右側のお腹のあたりに白抜きの十字マークがあります。8つ目、ハートプラスマーク。四角の青字に白抜きの人型があります。胸の中央に赤いハートがあり、ハートの向かって右側に十字マークがあります。9つ目、ヘルプマーク。長方形の赤字の中に、上部は白抜きの十字マーク、下部は白抜きのハートがデザインされています。説明終わり。詳しくはこちらの内閣府ホームページをご覧くださいとあり、QR コードがあります。ここまでのお問い合わせは、障害福祉課障害福祉係、電話 042-497-2073。ここまでは、サバユウコでした。